謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は聖書の中から2つのテーマでお話をいたします。前に出ておりますイスラエルとパレスチナのことで、もう一つはプロセオコマイの祈りについてお話をいたします。10月7日パレスチナの武装勢力ハマスがイスラエルを攻撃し、イスラエル側1400人以上が犠牲になり、それに対抗して報復してイスラエルがハマスの拠点ガザを攻撃、双方合わせて1万人以上の犠牲者が出ています。連日このニュースが大きく報じられていますが、これからイスラエル、世界情勢はどうなっていくのでしょうか。聖書は何と言っているのでしょうか。で、今日は聖書からこれから起こることをですね、見ていきたいと思います。聖書の予言は必ず成就します。イエス様が天地が滅びても私の言葉は滅びることがないと言われました。イエス様はですね、この地上に再び天から降りてこられます。この地上に降りてこられます。で、その前に聖書は7年間の大患難時代が来るとですね、予言しています。その患難時代の前にですね、もう全ての人が、全世界の人がはっきりこれだと、まあ、ニュースでわかる、目で見ることができる3つのことが起こります。で、この3つのことが起こったらですね、患難が近いと皆さんは見てください。で、この3つについて今日はお話をするわけです。はい、3つのことが起こります。第1、エゼキエル戦争というのが起こります。皆さんが旧約聖書を開き、エゼキエル書の38章を開いてください。実はこの説教はですね、今年の2月のですね20日に私一度お話ししました。まあ、確認の意味でですね、もう一回お話しいたします。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきますが、では住兄弟、エゼキエル書38章の1節から6節までまず読んでください。
さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大司長であるマゴグの地ゴグに顔を向け、彼に予言して、いえ、神である主はこう仰せられる。メシャクとドバルの大司長であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシャとクシュとウチも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。
はい、メシェクとかですね、トバルとかいろいろ書いてありますが、これ全部地名です。ちなみにメシェクってモスクワのことなんです。いいですか。週末にイスラエルと国はですね、その地下資源の家に世界で最も繁栄した国の国家になります。イスラエルがですね、で、その資源を狙ってここにですね、ゴーグって書いてある。で、これロシアのことです。ですね。ペルシャと書いてある。で、これイランのことです。ですね。はい。クシュっていうのはエチオピアのことです。プテっていうのはリビアのことです。ですね。それらの軍隊、今のロシア、イラン、エチオピアですね、リビアの軍隊が、 でペテトガルマというのはトルコですですねの連合軍がここにですね地を覆う 雲のようにと。でじゃあ38章の9節を、あその前にですねちょっと待ってください。8節と9節を住兄弟読んでください。
多くの日が過ぎてあなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。
エゼキエルがこの予言をしたのは紀元前700年頃です。だから多くの日が過ぎてとですね、2000年以上過ぎてですね、あなたは命令を受けて終わりの年に一つの国に侵入すると、今こう書いてありました。でこの一つの国がイスラエルです、ね、はい。9節、あなたは嵐のように、連合軍は嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになると。地を覆う雲あですね、連合軍が地を覆う雲のようにですねイスラエルに攻め入ると、こう書いてあるんです。で終わりの時にこのことが起こります。はい、しかしながらですね、結果はどうなるか、38章の21から23節まで住兄弟読んでください。
私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々で豪雨を攻めさせる。神である主の見つげ、彼らは剣で同士打ちをするようになる。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や雹や火や硫黄を降り注がせる。私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で私を知らせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。
はい、攻め入りますが、彼らは全能の神様の御手によってですね、ここに同士討ちをするように、お互い殺し合うと。攻めてきたのにですね、彼らは完全に敗北しますですね。ここにはですね、豪雨や雹や火や硫黄を降り注がせるとこう書いてあります。でこの連合軍は完全に敗北しですね、ロシアとその連合軍は国際舞台から姿を消してしまいます。そのようなことが起こる。これエゼキエル戦争と言います。ある面ではこれが第三次世界大戦とも言えるかもしれません。第三次世界大戦と言えるかもしれません。はい、今イスラエルによるガザの攻撃で多くのパレスチナ人が犠牲になっています。でイスラエルは国際的な非難を浴びています。やりすぎではないかと。最初はですね、ハマスが攻撃したのにイスラエルは仕方がないということでですね、反撃しましたが、ここまで人を殺すのはやりすぎではないかと。でイスラエルは国際的な非難を浴びています。でそれはこのエゼキエル戦争の布石のように見えます。やがて他の連合軍がイスラエルにですね、攻め込む口実を今イスラエルが与えているかのようにも思います。でこの後にですね、この連合軍が攻めていきます。まあ、詳しくは交わりの時にまた話してください。はい、だからエゼキエル戦争というこういう戦争が起こるということがですね、観覧前に起こることの一つです。はい、二つ目はですね、反キリストと言われる この人はたくさんいろいろ名前があって666の獣とか不法の人とか滅びの子とかですね、そういういろいろ名前を持っているんですが、こういう人物、一人の人間です、登場します。はい、第二セサロニケ2章を開いてください。では住兄弟、第二テサロニケ2章の1から4です。
パウロ、
第二テサロニケ2章の1から、
すみません。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関して、あなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がしたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。
兄弟姉妹よく聞いてください。テレビをつければですね、ウクライナの戦争とかイスラエルの、ね、ガザ攻撃とか、もうそのニュースで持ちきりで、多くの人はどうなるか不安になっていますが、私たちはこの聖書の予言を知っていますので、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないようにしなさいと、はっきり書いてある。安心していいんです。聖書の予言が起こらなければですね、主の日は来ないからです。はい、だから次に何が起こるかをきちんと私たちがですね、わきまえておけば、何も恐れですね、慌てる必要はありません。でここにですね、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日イエス様の再臨はありませんよとはっきり書いてある。だから反キリストという一人の人物が現れます。で要するに世界の偽りの独裁者です。兄弟姉妹、今世界のですね、銃で一番難しい難問、難しい問題っていうのは何か、このパレスチナ問題なんです。多くのアメリカの大統領が和平をですね試みましたけれども、もう失敗して今のような戦争になりましたでね、繰り返しました。実はこのですね、反キリスト、世界の独裁者はこのパレスチナ問題を解決するんです。そのことによって世界のリーダーとして多くの人から認められるようになるんです。中東イスラエルとパレスチナの問題を解決します。そうですね、イスラエルと7年間の和平条約を結ぶんです。反キリストが、もう細かいことは言いませんですね。はい、で世界のリーダーが来ます。独裁者ですですね、解決しですね、2章の4節にこう書いてありました。神の宮の中に座を設けって書いてあるんですね。でこの神の宮って書いてあるのがで第三神殿なんです。でこのことをまた後でお話しします。で第三神殿に座を設けですね、自分を神であると宣言します。皆さん、サタンの目的は何でしょう。サタンの究極の目的は何でしょう。世界中の独裁者がですね、考えることはたった一つなんです。延命なんです。いつまでもこの地位におられるかどうかを考えるの、それもそれ独裁者の共通した考えです。そのためにはもうどんなことでもします。サタンのですね、目的はたった一つです。生き残りなんです。でサタンはどうしたら生き残るんでしょうか。 イスラエルの人をですね、一人残さずですね、抹殺することだ。ヒトラーがそれをやろうとしました。600万人殺しました。ですね、皆さん知っている通りです。サタンに操られた人間だからです。なぜイスラエル人が一人もいなくなれば、サタンが生き延びれるかっていうのはですね、イスラエルの人たちがイエス様を信じてですね、イエス様来てくださいというイスラエルの人たちがイエス様に天から天に叫ぶ叫びに応じてイエス様がですね、天から来られるからです。イスラエル人が一人もいなくなったら叫ぶ人がいないからです。イエス様地上に来れないんです。イエス様来れなかったらサタンの滅亡はありません。だからイスラエルを一人残らずですね、抹殺することが反キリストの目的で、ですね、サタンはそれを何度も今まで試みました。モーセの時にも2歳以下の子供はナイル川に投げ込めと、ごめんなさい、生まれてきた男の子はナイル川に投げ込めと、ヘロデ王も2歳以下の男の子は全部殺せとやってきましたけど、全部失敗したわけです。はいはい、だからイスラエル人を一人残さず抹殺することがですね、サタン反キリストの目的です。でハルマゲドンの戦いというのがですね起こりますですね。その時にエルサレムをですね軍隊で包囲しますけれども、天から雲に乗ってこられるキリストとその軍隊により、その反キリストの軍隊は完全に滅ぼされ、偽預言者と共に生きたままゲヘナ地獄と地獄ですね、火と燃える火と硫黄の燃える池に投げ込まれます。はい、2番目の現象はですね、666の獣が現れるということです。世界の独裁者が現れます。でこれが印です。よろしいですか。はい、じゃあ3番目、3つ目です。第三神殿というのが建てられます。じゃあ、住兄弟、マタイ24章開いてください。15節を読んでください。
それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。
16まで読んでください。
その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。
はい、これは預言者ダニエルが預言しました。荒らす憎むべき者、これが666の先言った反キリスト独裁者です。聖なるところ、これが第三神殿です。そこに座を設けて自分を神と宣言すると、さっき書いてありましたですね。で反キリストがですね、666の獣が神殿に入ったらですね、イスラエルの人たちよと、世の終わりが近いとですね、もう終末が近いとですね悟りなさいと、でその時はユダヤにいる人たちはすぐ山に逃げなさいって。実はこの山ってどこかってヨルダンのペトラというところです。ですね。ペトラというところです。皆さんがイスラエル観光に行ったらこのペトラに行きますですね。ヨルダンのペトラというところに逃げなさいというところです。そのペトラは旧約聖書ではボツラという言葉で書いてあります。ですね。はい。第三神殿が建てられます。最初の第一神殿はソロモン王が建てました。立派な神殿でしたですね。はい、列王記や歴代史に書いてあります。でこれはですね、バビロニアによって、古代バビロニアによってこの神殿は完全に破壊されました。第二神殿はゼルバベルという王様によって建てられました。ネヘミヤ記とかエズラ記に書いてある神殿です。しかしこれは AD70年、ローマによって完全に破壊されました。だから今イスラエルには神殿はありません。街道のシナゴーグという街道はたくさんありますがですね、神殿はありません。 イスラエルにですね。今エルサレムにユダヤ教の神殿はありません。第三神殿をですねの建立はもうユダヤ教徒の悲願です。皆さんよく嘆きの壁っていうのを見ますよね。あそこにですね、男性と女性と別々に分かれて、男性用女性用ともう真ん中で仕切ってあって分かれ、祈る場所違うんですが、この嘆きの壁は第二神殿をですね、やるゼルバベル神殿をヘロデ王様がこう拡張するんですよですね。その拡張したその第二神殿のその一部が今の嘆きの壁ですですね。嘆きの壁は第二神殿はゼルバベルが建てるんですけれどもですね、ヘロデ王がそのかあの大きく拡張します。ローマに滅ぼされますけども、その壁の一部がまだ今でも残っているわけです。でそれがですね、嘆きの壁です。ユダヤ教徒はそこでメシアの再臨ですね、救い主が来られるようにと第三神殿の建立をですね、もう日夜彼らは祈り続けているわけです。わかりました？難しい、わかりますかね、はいはい。やがて第三神殿はですね、建立されます。しかしあろうことか、さっき言ったように反キリスト66の獣がですね、神殿に座ります。中に自分が入ります。で自分が神であると宣言します。その時にはもうイスラエルはいよいよ終わりだと、あなた方は思って山に逃げなさいとイエス様はそうおっしゃってるわけです。いいですか。もう今日は簡単に言いますので、この3つがですね、やるエゼキエル戦争と反キリスト獣の出現とですね、第三神殿の建立が大患難の前に起こります。イエス様の再臨、地上再臨の前に7年間の大患難時代が来ます。その大患難の前にこの3つが起こるということです。だから私たちはその前に今で生きているということです。この3つはですね、まだで成就していませんから。で聖書が語るですね、これから起こることの3つはこれです。でこれはもう本当に世界中のニュースになりますから、誰でも分かります。ですか。ただよく言われるのは景況です。景況っていうのは皆さんキリスト者が一瞬にしてパッと天に上げられることです。でこれに関してはですね、いつ起こるかという予告も、このことがあったら起こるという前兆もありません。全くありません。で景況はいつ起こるかですね、全く分かりません。明日かもしれないです。皆さん明日天国にパッと上げられるかもしれないし、1年後かもしれないし、10年後かもしれません。もっと先かもしれません。景況にはですね、予告も前兆もないんです。だからいつ天に上げられても良いように皆さんは備えておくということです。いつでもイエス様がおいでとおっしゃったら、はい分かりましたと、地上ものを全部手放す用意をしておきなさいと聖書は言っている。はい、聖書の景況のモデルはエノクです。創世記5章24節にですね、もう私だけ言いますけど、こう書いてある。エノクは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなったって書いてある。で最初の頃の人は皆さん800歳とか900歳まで生きるんです。どうして人間がこげ生きられるんですみんな言うけどですね、800歳9歳まで生きてるんです。ただエノクは365歳まで生きました。でその時に天に神様から突然挙げられ、ね、いなくなったって書いてある。でなぜエノクはいなくなったのか、軽挙されたのかというのがヘブル書の11章の5節に書いてある。そこにはですね、彼はですね、エノクは神に喜ばれていたことが証しされていたと書いてある。エノクは神様に喜ばれるですね、生き方をしていた。だから神様は敬虚されたと書いてある。敬虚のモデルはエノクですから、 皆さんも神様に喜ばれる生き方をしてください。その時皆さんは神様からね、パッと天に上げられます。じゃあ何が神様に喜ばれるかというのはですね、神様の御心に従うですね、人生を送っているかということです。神様は忠実な人を喜んでくださるからです。よろしいでしょうか。ね、パッパッパッと話しましたけど、あとは交わりとかでですね、もっと詳しく話してくださいと、ね、はい、そういうことです。3つのことが起こることだけはですね、今日お伝えしようと思うのです。誰からこういうことが起こらないと世の終わり来ませんからですね、もう何も慌てたり心配したり騒ぐ必要はありませんよと聖書は言ってるわけです。私たちは聖書を知ってるから、もう何が起こるかちゃんと分かるんです。ああ、今あの時期時計のですね、何時頃来てるかって分かるだけです。騒ぐ必要は全くありません。分からないから騒ぐんです。はい、今日これが第一 のですね、メッセージです。はい、第二のメッセージはですね、プロセオコマイの祈りっていうのを語ります。これ先日西川兄弟が奨励の時にですね、プロセオコマイの祈りをしていますって語ったんです。皆さん知ってますか、プロセオコマイの祈り。で、実はこれも私は説教で語ったことがあるんですよ。また説教塾で語ったこともあるんです。はい、こういうことです。ギリシャ語には祈りと訳せる言葉が4つあります。4つとも祈りと訳せますですね。で、それぞれ4つの意味が違うんです。はい、第一はね、エウロゲオと言います。これは祈りと訳せるんですが、意味は褒めたたえるとか賛美するという意味です。エウロゲオ、褒めたたえる、賛美するっていうですね。これも祈りと訳せる言葉です。基本的にこれしま、祈りって何ですか、祈りって何ですかってですね、厳粛な気持ちになることですかと。祈りというのは万物の創造者、支配者、主権者であられるですね、神様との交わりなんです、コミュニケーションなんです。だから私たちは天のお父様、アバシュよと言ってね、神様と交わるわけでしょう。で、これが祈りです。で、皆さん、祈りで最も大切なことはですね、何かといえばですね、正直であることです。心の内の真実を語ることです。口先だけの祈りは神様は喜ばれません。神様は全部ご存知なんだからですね。はい、あのパリサイ人と主税人の祈りがですね、ルカの福音書に書いてあります。あのパリサイ人は、神よ、私はこういうことをしています、こういうことをしています、こういうことをしています、この主税人のような罪人でないことを感謝いたしますと祈りしたですね。10分の1は捧げて、ね、律法をちゃんと守って良いこともしています。かたや主税人は遠く離れて胸を叩きながら、神様、このような罪人の私を許してくださいと祈ったと書いてますね。そのうちのどっちが神様が受け入れてくださったかですね。主税人の祈りの方を神様は受け入れてくださったと、そういう聖書に書いてあるんですね。で、祈りで大切なのは正直、心の内の真実を語ることが一番大事。で、その神様とのね、コミュニケーションを祈りって言うんです。で、賛美もですね、神様、あなたは本当に素晴らしいお方です、ね、なんとイエス様の救いは幸いでしょうと。で、賛美することはですね、祈り、神様とのコミュニケーションです。賛美も神様を称えるですね、神様とのコミュニケーションなんです。皆さん、賛美豊かな人になってください。はい、2番目はですね、エウカリステオと言います。で、これももちろん祈りと訳せるんですが、意味は感謝するということです。私たちはですね、周りを見渡せばもう感謝することがいっぱいありますですね。生活のあらゆる事柄に感謝します。健康であることを感謝しましょう。家族が共にいることを感謝しましょう。兄弟姉妹に感謝しましょう。働く仕事があることを感謝しましょう。あらゆるチャンス、機会があることを感謝しましょう。 自然界を見たらなんと美しいのでしょう。神様が天地を作りですね、草花を作られました。なんと素晴らしいでしょうですね。私たちは周りを見渡せばもう感謝することでいっぱいです。これも感謝します、これも感謝しますですね。この感謝する祈りのことをエウカリステオというのギリシャ語で、特に今日で今聖書が語っているのはですね、悪いことが起こった時、マイナスが起こった時、とても感情や常識や頭の中で感謝できないことが起こった時、しかし聖書は感謝しなさいって言うんです。全てのことを感謝します、この悪いことが起こったことを感謝しますと、マイナスを感謝する時にマイナスだったことがプラス益に変えられる。あのことがあったから今日私はこうなれたと、今の私はあのことの家の家だと、ね、プラスにとればそれも感謝益になりますよというふうに言ってる。だからマイナスのことも感謝しましょう。その感謝するっていうのがエウカリステオという祈りです。ですかはい、3つ目いきます。デオマイと言います。でこれは願ったり取りなすです。見ていると皆さんの祈りのほとんどがこれです。これしてください、あれしてください、どうしてくださいですね。もうほとんどがこれです。自分で計画立てて計画が成就しますように、うまくいきますようにですね、はい、もうほとんどもしてください、してくださいってですね、もうこれは祈りが多いです。生活の必要が満たされるように、健康が回復しますようにですね、希望や私の夢が叶うようにね、お願いするわけです。でその自分のことだけではなくてですね、隣人、家族や友人、兄弟姉妹、あの兄弟のこの問題を解決してください、問題解決のために祈ります、これを取りなしと言いますですね。自分以外の人のことをですね、必要のために私たちは取りなして祈ります。でこれをデオマイと言うんですね。はいで問題は今日話すのはこれからなんです。プロセオコマイというですね、これは祈りとしか訳せないんです。最初は賛美するですね、感謝する、お願いするでしたが、このプロセオコマイというのは祈りとしか訳せないんです。はい、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネですね、4つの福音書にこの祈りという、この4つの祈りという言葉は70回で、しかし他のですね、3つ、最初3つ言いましたね、それ3つ合わせて19回で、このプロセオコマイということ祈りだけでですね、言葉が51回出てくるんです。7割ぐらいはですね、このプロセオコマイなんです。福音書に書いてある祈りはプロセオコマイの祈りのことが書いてある。例えば、はい、マタイ14章23節開いてください。休み兄弟、マタイ14章の23節よ。
群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。
イエス様は自分を取り巻くたくさんの群衆を解散させた後で祈るために一人で山で祈られました。でこの祈るためのこの祈りというのがプロセオコマイという言葉が入っているんです。まあ、要するにイエス様はプロセオコマイの祈りをされたわけです。祈るためにですね、一人で山に登られた。でこの祈りという言葉はですね、プロセオコマイというその言葉が使われているということです。ではイエス様はどういう祈りをされたんでしょうか。プロセオコマイの祈りってどういうことでしょうか。ではイエス様はどのような祈りをされたのでしょうかですね。申命記のですね、6章4節開きませんが、こういう言葉がありますですね。聞きなさいイスラエルと言って神様がその後ずっと話される。最初に聞きなさいイスラエル、でこれヘブライ語でですね、シェマーイスラエルって言うんです。シェマーって言うんです。神の声を聞けって言うんです。シェマーイスラエル、イスラエルよ聞け、 神の声を聞けという言葉が新命記に出てきます。イエス様はユダヤ人として律法の中で育てられましたが、この新命記のですね、この祈りをされたんです。神の声を聞く祈りです。イエス様はですね、天のお父様の御心です。御声を聞く祈りをされたということです。イエス様はね、どうしてください、ああしてください、こうしてくださいという祈りはされなかった。天のお父様ですね、あなたの御心を私に教えてください、その御心に私は従っていきますから、御心を聞く祈りをされました。心を尽くして神の言葉に耳を傾けるですね、御心を求める、で今日ですね、これがプロセオコマイの祈りです。心を尽くしてですね、思いを尽くして神の言葉に耳をかか傾け、御心を求める、これがプロセオコマイの祈りです。ですから最初の3つはですね私が賛美します、私が感謝します、私がですね願い取りなす、私がの祈りですけれどもですね、このプロセオコマイはですね、イエス様がなんです。主従逆転するわけです。イエス様が語られ、私は受け身の方、聞く方の祈りです。最初はですね、私は賛美します、私感謝します、私はお願いしますですね、しかしプロセオコマイはイエス様が語られた、で私は聞くなんです。でこの祈りがプロセオコマイの祈りです。わかりますね、はい、皆さんはこの祈りをしてらっしゃるでしょうか。はい、マルコの11章の24節です。まあ、じゃあ住兄弟、ここ、聖書朗読になってますかね。なってないですね。いいです。ではここは私がもう文章を書いてますので、マルコ11章の24節はですね、祈って、この祈りという言葉はプロセオコマイが使われている。求めるものは何でのすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと。祈ったものは何でと受け、何でもね、あなたが祈ったら受けたと信じなさいと。でもどうでしょうか、皆さん、祈っても祈ってもですね、神様は答えをくださらない、祈っても祈ってもですね、祈った通りにならないということはあるんじゃないでしょうか。祈りの中身が違うからです。神様が語られたらということです。何でももうそうなったと信じなさいということです。神様の語りかけを聞くのがですね、プロセオコマイですから、だからそうすればその通りになる。神様、ひとたびイエス様がひとたび語られたら、約束されたら、必ずその通りになります。だからその通りになります。書いてある。許礼します。自分で計画し、願ったことがなりますように。多くの人はこの祈りをします。神様、この計画を実現してください。ね。自分の計画を神様が実現する、なんかしもべのようにですね、神様を見るわけです。しかし神様はこうおっしゃるんです。私の思いはあなたの思いよりも高い。私、神様の計画はあなた方が計画していることよりももっともっと高い計画、素晴らしい計画ですよと神様はおっしゃる。だからあなたが計画したことがなるよりも、神様のご計画がなる方があなたにとってよほど幸いですよ、素晴らしいですよと神様はおっしゃるんです。でそのことはイザヤ書の55章9節に書いてあります。私の思いはあなた方の思いよりも高く、私の道はあなた方の道よりも高いとこうおっしゃる。だから神様は私たちの計画よりもご自身の御心をなそうとされるわけです。その御心をですね、求めるのがプロセオコマイです。はい、ですからイエス様に伺って答えを求めなさいね、イエス様が語られたことは必ず成就します。 先ほど言いました、天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。またイエス様はですね、私たちは不真実であっても、彼、イエス様は常に真実です。ひとたび語られたことに対して必ず約束を守ってくださいます。彼には、イエス様には自分を偽ることができないのです。第二テモテ書に書いてある。つまりイエス様は嘘をつけないということです。イエス様が語られたことは必ず成就します。どうぞ兄弟姉妹、皆さんの祈りが自分からの祈りではなくてですね、私が私のですね、ではなくてプロセをこまいて神様の語りかけですね、かけを聞く祈りと変えられますように。また神様どうでしょうかと神様に皆さんがお伺いを立てるような祈りになりますように。イエス様、私はこの計画立てましたけど、これは御心にかなっているでしょうか。御心にかなっているならこの計画を成就してください。もし御心にかなっていないならば、あなたの御心の通りになさってくださいと、そういうふうに祈るんです。イエス様もそう祈られたんです。よろしいでしょうか。プロセオコマイの祈りの意味が分かりましたでしょうか。問題はですね、巨大姉妹、意味が分かりましたね。あとは皆さんが実行するのみです。もう実行、聖書はですね、巨大姉妹言いましたね、読む本です、また聞く本です、人に語り伝える本です。もう一つ大切なことは実行する本です。これを実行しなければですね、聖書の言葉はもう絵に描いた餅ですよね。餅はあるけど食べられない食べられない、美味しくも何もないけどですよ。実行しなければもう聖書の言葉はもう絵に描いた餅です。ああ嫉妬嫉妬、ああ聞いた聞いたで終わったんではですね。ですからあとは皆さんが実行あるのみ、ポロセオコマイの祈りにですね、皆さんが移られますように、その祈りをなす兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。総学者お願いいたします。今日は2つのメッセージをしました。1つはですね、パレスチナ問題で今ガザの問題が起きていますので、これからどうなるんだろうかとみんなですね気になっているけども、聖書の中から次に起こることを語りました。慌てないでくださいですね、騒がないでください。2つ目はですね、プロセオコマイの祈り、私たちが語ったり私たちがお願いする祈りから、イエス様が語られることを私たちが受け止める、聞く祈りへとですね、イエス様にお伺いを立てる祈りへと、巨大姉妹の祈りが変えられますように。その方がはるかに平安があり、結果が良い結果が出るわけですから、その祈りに変えられる巨大姉妹になりますように、イエスの名によって祝福いたします。はい、で自分の口で今日のメッセージを覚えて1分間祈ってください。それぞれイエス様の前に祈ってください。はい、イエス様感謝いたします。聖書は世の初めから終わりまで起こることをきちんと予言し、その通りにですね、歴史は動いていきます。今ガザの問題で世界中が騒いでおりますが、私たちは聖書を知っておりますので、これから何が起こるかということはきちんとそれから見ることができます。今日は3つのことを話しましたですね。今どの時点に来ている、何が起こっている、私たちがちゃんと捉えて騒ぐことがないように日々の生活をですね、忠実に送らせてください。そしてもう一つはプロセオコマイ、私たちからの一方的な祈りではなくて、神様の御声を聞く、御心を知る祈りへと、私たちの祈りを変えてください。祈りの質が変えられますように、祈りの態度が変えられますように。そして神様がなさることは誠に麗しく素晴らしい、その体験をして神様を褒めたたえるものとなりますように、イエスの名によって祝福いたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽者流れております、どんな時でも賛美し、途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。 された園のように水の枯れない源のように絶えず絶えず注がれてる主イエス様の恵み、どんな時でもいつも主イエス様の恵み。献金の祝福の祈りを本村貞姉妹してください。アーメン。立てる方はどうぞその場にお立ちください。ご一緒に主の祈りを唱えます。天にましますまし我らの父よ。